7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
サマットマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコビドと大統領は地震と津波の影響の取り扱い、特に中部スラウェシスパールではうまく実行されていると評価しました。これは COP パールで記者団に、南パールクペトボ村で災害の影響の取り扱いを見通す時にジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領はその場所や他の場所で浄化され被害者を探していると述べました。ジョコウィドド大統領は現状に戻っている彼の訪問は4日前の避難、電気、燃料、物流、輸送車の取り扱いを注文した後、現実の状況を見ます。電気に関連して、ジョコビドド大統領は、フィールドでは、ネットワーク、電子、ケーブルを処理している国営電力会社 PLN の500チームを派遣しました。報告によると、変電所からではなく発電機からでも電気の 40% が移動し始めているということです。大統領によると、燃料の供給も正常に戻ったということです。基本的な取り扱いが完了すれば、政府は市場と店舗の両方の経済的ポイントを有効にしたいと考えています。それでは次のニュースです。東カリマンタン州バリパッパのドンブルク空軍司令官ムハマド・ムージブパイロット大社は、シンガポールの2つのヘルクレス C-130 航空機の炎上は、バリッパッパのスピンガのスルタン・ムハマド・アジ・シュレイマン空港に到着しました。2つの航空機は、チブ・スラウェシ州のパールのムティアラ・シス・アル・ジュプリ空港を通じて、中部スラウェシ州における地震と津波災害の被災者のための物流支援を促進するために使用されます。ムハマド・ムジブパイロット大社は、10月3日、バリッパッパの記者団に、バリッパッパは、 9月28日金曜日、パル・ドンガラ・シキ・パリギ・ムトン地域で発生した地震と津波の国際援助の入り口として特別に用意されたと語りました。
Sudah ada dua pesawat yang landing di Balikpapan.
Balikpapan ni wa sudah ni niki ga chakuriku shiteimasu. Kido o chuika suru kaigai kara no subete no sapoto wa irikuchi wa Balikpapan desu. Kore wa kokugun shireikan kara no meire desu. Balikpapan wa sono kanke no irikuchi desu.ここでは慎重に調整し、パルがそこに着陸する能力に関する崇拝します。ムハマド・ムジブ・パイロット大佐は、中部スラウェシ州の地震と津波被害の生存者の約680社人が、インドネシア空軍に属するヘルクレス C130 機を使用してバリッパッパに避難したと述べました。一方、国家防災庁のデータ情報広報センターの会長ストポプルをヌクロホは10月3日水曜日ジャカルタで、4カ国はシンガポールの2機、韓国の2機、米国の1機および日本の2機などヘルクレス C130 航空機の形で支援を提供すると説明しました。また日本は一つの MI-17 ヘリコプーターの形で援助を提供します。ストポ会長は航空機の援助の合意は、促進国がインドネシアで航空燃料の費用を負担すると強調しました。国家防災庁 BNPB のデータ情報広報センターの会長ストポプルオ・ヌクロホは、2018年9月28日金曜日、パル・ドンガラ・シキ・パリギ・ムートンの中部スラウェシ州で発生した地震と津波の結果として約1407人が死亡したと語りました。ストポ会長は10月3日水曜日ジャカルタで、これらのうち外国人は見つかりませんと述べました。しかし外国人が死亡した場合には、インドネシア共和国外務省から要請を受けたため、パルの大量埋葬地として特別に準備された公的墓地に住民の遺体とともに埋葬されていません。またストポ会長は、地震と津波災害が発生した時に中部スラウェシ州にある約22人の外国人がいたと説明しました。彼らは2人のシンガポール、8人のフランス、1人のシュペイン、11人のベトナム、32人のタイ、21人の中国、7人のスリランカ、7人のオランダ、22人のドイツ、1人のスイス、4人の東ティモール、3人のマレーシア、2人の香港、2人のベルギーです。10月3日水曜日、インドネシア時間午後1時まで、ベルギー国民の2人の1人がまだ行方不明です。ベルギー人の他に韓国の1人の市民もまだ見つかっておらず、 パルのロアロアホテルの遺跡にまだ閉じ込められていると言われています。それでは最後のニュースです。インドネシアアサハンアルミニウムイナルムサワ、インドネシアの唯一の一時アルミニウム生産会社としてグローバルなアルミニウム会社としてのビジョンを実現するために引き続き動きます。具体的な取り組みの一つはマレーシアに輸出することです。インドネシアの北スマトラ州クアラタンジュンのイナルムサは10月2日火曜日、マレーシアのポットクラントラフィグラ PTA アルミニアムインコートの2万トンを輸出しました。輸出製品のリリースはクアラタンジュンのイナルム港で行われ、イナルム社のブディ・チェ・サディキン社長が出席されました。10月3日水曜日、レプリリカ新聞が引用したプレスリリースのように、ブディ・チェ・サディキン社長は演説でアルミニウムインコートのマレーシアへの輸出はイナルムを世界的な有力企業とするための具体的なステップとなるでしょうと語りました。今年のイナルムの輸出、特にアルミニウムインコートは7900万米ドルの価値で40キロトンに達すると予測され、スイス、シンガポール、英国、オーストラリア、韓国、香港、マレーシア、オランダに輸出することを目的としています。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルは IMF 世界銀行会議はシャリア経済発展を支援すると期待されるです。 IMF 世界銀行会議は2018年10月8日から10月12日までにバリで開催される予定です。この会合はインドネシアにおけるシャリア経済発展の重要な勢いです。会議では5つの重要な問題について議論する予定です。その一つがイスラム経済と財政面を強化しています。イスラム経済学のテーマはIMF 世界銀行年次総会における重要なテーマの一つです。なぜなら、イスラム経済の概念の強さは世界の多くの国々で認識され、適用されているからです。さらに、イスラム経済学のテーマは世界的なシャリア経済活動の可能性が非常に大きい。 IMF 世界銀行会議で非常に正確に議論されています。トムソン・ロイター・グローバル・イスラム指数のデータによると、世界のイスラム経済活動の可能性は2021年までに6兆3800億ドルに達する可能性があります。その数字は2015年に比べて 66.14% 増です。インドネシアはムスリムの人口がインドネシアの全人口より2億人多いため、グローバルなイスラム経済の中心地になる大きな可能性を秘めています。インドネシアのムスリム人口は現在世界人口全体の 12.7% に達しています。この人口では インドネシアは世界のイスラム経済において主要な選手になれると考えられています。インドネシアのイスラム経済はイスラムの大規模な人口に加えて製薬業界、ハラルファッション業界、ハラル観光、イスラム金融館などのハラル産業の可能性を利用して開発することができます。医薬品の商品については経済調整担当大臣ダミナ・シュティオンはインドネシアがハラル医薬品を消費する世界で第5位にランクされたと述べました。潜在的にはイスラム経済が発展する可能性があります。しかしこれまでインドネシアにおけるイスラム経済の発展は最大化されていません。これはイスラム経済の管理が統合的に行われていないためです。我々は IMF 世界銀行会議がインドネシアを含む世界のイスラム経済の発展を支える団体協約を結ぶ機会を活用しなければなりません。今日のコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にスプートニク1が打ち上げられたについてです。スプートニク1は1957年10月4日に地球を周回する最初の無人月人工衛星スペースミッションとなりました。スプートニク1はソビエトによって作られています。冷戦時代の航空機の打ち上げは西側世界に衝撃を与えました。これによりアメリカはソビエトとの宇宙競争や科学教育の改革運動を開始しました。次に北丸区の形成したについてです。北丸区は1999年10月4日に正式に設立されました。正式に地方になる前に北丸区は丸区州の一部、すなわちノルマルマルクリジェンシーと中央ハルマヘラリジェンシーの一位でした。設立当初、北丸区州はテナントに11年間資本を持ってました。11年間の移転とインフラ整備の後、北丸区州の首都は最大の島であるハルマヘラ島にあるソフィフィーチに移されました。最後にバンタンは西ジャワから分離されたについてです。バンタンはインドネシアのジャワ州です。この州はかつては西ジャワ州の一部でした。しかし2000年10月4日以降にバンタンは州になりました。政府機関はセラン1にあります。バンタンはジャワとスマトラの接続ルートです。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はパダン・ラムン外相クシャチは健康でないことについてお伝えします。外相クシャチは砂走行を伴う暖かい海域の典型的な深海生態系であり、アリスマタレス植物群に食し、海水に適応した海所植物によって支配されています。インドネシア科学院リーピは、インドネシアの海所クシャチの状態は、環境的に破壊的または人為的な人間の活動が支配的であるため健康でないと分類されていると報告しています。 IPI 海洋研究センターのヌル・レワニ・ミラ・サフリ研究員は10月11日月曜日、北ジャカルタの IPI 海洋研究センターのオフィスで2018年のインドネシアの海床屈斜地の状況を発表するとき、インドネシアの外相の占める割合では 42.23% であることを明らかにしました。2004年205の環境大臣令によれば、外相のカバー率は 42.23% であり、不健康な状態を示しています。ヌル・レワニ研究員は、海床の割り当てが 60% 以上であれば、海床の状態は健康と語りました。海床の割り当ては59.9% であれば不健康であり、29.9% であれば悪い条件と呼ばれます。都市はリピの調査経過に基づいて、過去3年間でインドネシアの海床地の地位の傾向は、2015年には 46%、 2016年には 37.68%、 2017年には 42.23% のため不健康であると述べました。ヌル・レワニ研究員は、海床が貧困地域に分類されている地域は、バタム、バンカブリトン、クンダリ、ランプンです。あまり健全な海床の地域は、ビンタン、マカシャル、ビアク、ニアス・ウタラ、スライアル、ワカトビ、ブートンです。海床の条件が健康である場所は、マウメレやシカとハルマヘラやトルナッテの2つだけです。海床データの保護者として、2017年のIPI海洋研究センターは、インドネシアでは293,464ヘクタールの海床地に関する最近のデータを記録しました。一方、2016年には、インドネシアの海床地は、わずか15,693ヘクタールです。この数は、海床の面積の増加を示しています。この増加は、IPI海洋研究センター地理情報機関、水源保護からのデータの追加によるものです。一方、地球の分野の副会長ジャイナル・アリフィンは、人間の活動は被害の解消を引き起こしたと語りました。人間活動にはセイタケや砂の抽出に注意を支払わないインフラ開発です。一方、解消の減少に寄与する人間の活動は、草原、埋め立て、砂の寸切と採掘、汚染です。サイナル・アリフィン副会長は、インドネシアの海洋汚染の 60% は本土からのものだと述べました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はロンボク州のコタトワアンペナン、日本語でアンペナン九州街の伝統をご紹介します。 リスナーの皆さん、バリの他にロンボク島はインドネシアを訪れる観光客にとっても人気の観光地の一つです。一般的に観光客は美しいビーチを訪れることでロンボクの美しさを楽しむことができます。ビーチに加えてロンボクには旧市街の観光地アンペンナの旧市街もあります。この地域では人々はマレー語、アラビア、中国語の子孫です。リスナーの皆さん、アンペナンの旧市街はインドネシアの遺産都市ネットワークで政府が指定した都市の一つです。アンペナン1はバリ島の王国とのバランスを取るためにオランダ人によって建設されました。途中国旗の場所を意味するアンベンであるササク語から来ています。アンペナンは当時さまざまな種族が泊まっていた港町だったのでこの名前が付けられました。アンペナンの旧市街はマタラムの最初の貿易ルートです。長い間この地域は常に生きている経済の中心になっています。多くのお店や伝統的な市場ではこの都市で様々なアイテムを販売しています。電子機器、衣類、食料、雑貨品などから始まります。今までアンペナンの旧市街の住民は様々な民族集団で構成されています。中国の村、アラブ村、ウギス村、マレー村、ジャワ村、バリ村、バンジャル村があります。マタラム市からはアンペナンの旧市街に車で15分で行くことができます。この場所に移動すると明るくカラフルなパターンで地元の人々の芸術的でユニークな遺産の建物を見ることができます。このエリアのほぼすべての建物は古い建物です。建物は1800年代の建物です。多くの住民は建物を改装していません。彼らは鈍感に見えないように色の触れ合いを与えるだけです。アンペナの旧市街を囲むには、ロンボク島の人々の伝統的な乗り物である馬車であるチドも使うことができます。リスナーの皆さん、これでバソネインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はコラムキタ淡水養殖を支えるプラットフォームについてお伝えします。現在、淡水魚養殖事業は事故可能なビジネスチャンスの一つになっています。農家からの供給は依然として非常に限られているため、販売価格はまだかなり高いです。非常に良い見通しを持つことに加えて、淡水養殖の方法も簡単です。しかし、インドネシアには淡水魚の養殖に十分な知識と経験がない多くの淡水魚農家がまだいます。農家が直面している別種の問題は、養殖場や宿泊後のマーケティングの問題を抱えていることです。 リスナーの皆さん、この事実を見て、ガジャマダ大学受け M の学生グループは、プラットフォームコラムキタ .com を開発しました。彼らは農業学部のハリロトル・スハイラとラシディン・チャニアゴ、数学と自然科学学部のサハラ・ワヒュ・ワルダナとエマ・ヌル・アフィファです。このプラットフォームはインドネシアでの淡水魚の生産を増やすために作られています。現代の水産養殖技術を使用して彼らの作業プラットフォームは2016年2月2日から6日までタイで開催されたバンコク国際知的財産発明技術革新技術展のイベントで2つの賞を受賞しました。これらの学生はポーランドから金メダルと特別賞を授与されました。リスナーの皆さん、サハラにいるとコラムキタ .com には魚の予測情報、魚の文化パッケージ、数学語のマーケティングサービスの3つの主要なサービスがあります。この淡水予測情報サービスを通じて、人々は池の準備、樹脂散布などの有効な細菌情報を得ることができます。またコラムキタ .com プラットフォームは予測の人数とパッケージを提出するだけでなく、適用可能な最新の技術を整えた池の建設です。実際にナマズとグラメの予測のための予測池である適用可能な細菌の技術を整えた池の建設です。リスナーの皆さん、サハラはこのシステムが狭い土地で開発され、より多くの魚を強くし、軽水勝利を優位にし、中央排水システムを使用して水を変えることができるため、ブッシュタシステムを整えた池の建設が選択されたと説明しました。中央排水は池の底に残っている食物酵素や魚の糞を回収するために重力を利用する特徴な理由路です。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽グスプルスをご紹介します。それでは皆さん、まずはライアンライアンを聴いてください。 リスナーの皆さん、クスプルースは1969年に設立されたインドネシア音楽グループです。この音楽グループは1970年代に有名でした。彼らはしばしばインドネシアのポップスやロックンロールのパイオニアとみなされています。グスプルスの歌はインドネシアのミュージシャンによって多くの新しいバージョンで歌われています。リスナーの皆さん、次の曲です。キサスリリハリミングを聴いてください。リスナーの皆さん、今お聴きいただいたのはキサスリリハリミングでした。この曲はクスプルス2枚目のアルバム Vol.2 のタイトルに収録されています。このアルバムは1970年にリリースされました。この歌は日曜日に悲しみを感じている人の話を知っています。彼が感じた痛みのために、彼は非常に異常なものでした。彼は彼が経験したものが唯一の夢であることを望んだ。ルソナの皆さん、次に「What Up Susa」を聞いてください。
Berguna kau bersedih hati.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのは What a Pasusa でした。この歌は私たちが幸せでなければならないことを示しているので、直面する困難は簡単で軽いものです。クスプルスのコラムススです。この歌は豊富な天然資源が豊富なふるさとクスプルスの称賛を表しています。それでは皆さん、それはクスプルスのコラムススを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jalan cukup. para temanku nanti. Di sekitar kulihat diam, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti
I'm not afraid to die.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。